月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、9月に入りまして、京都も朝晩はだいぶ涼しくなってきました、
ね、涼しくなってきましたね。
もう秋来たなっていう ねちょっともうやっぱり夏もお祭りが終わると、ねうん、一気に秋めいてきますよね、うん、
これから涼しくなってきて、
はい、ねもういい季節
長い暑い夏がもう早終わってほしいです、うん、思った
私1年で秋が一番好きなんですけれど、社長どうですか。
まあ春と秋やな。
やっぱだいたいそうですよね、うん、若者は夏ってだいたい言いますけど、もう、ね、年を重ねてくるとやっぱり秋と春が、
まあ、そうやね。若い時はどうしても夏場とかね、元気やから泳ぎに行ったりとか山行ったりとかしてたからな。
で冬もね、スキーとかもいろいろイベントごとも多いですし楽しいですけれど、
ね、はい
はい、一方で今週は台風11号の影響で、うん、まあ不安定なお天気が続きました。結構ね強い風が
吹きまして、そうやね、沖縄とか宮古島とかね、うん、先島諸島あたりは結構吹いたけども、まあ関西はそんなきつなかったし、
はい、
まあ、ちょっと彼吹いたら涼しいね
でもちょっと子どもの学校はあの隣がマンションなんですけれど、ベランダにいっぱいあのマンションから服が飛んできて大騒ぎだったらしいですよ。
ちゃんと止めとけよ。
いやそれが結構あの下着類も飛んできたらしくて、もう戦々恐々の様子だったらしいですけれども、
そうですか、
うん、で明日は中秋の名月となります、はいね。まあ、満月の時期と必ずしも重ならない年もありますが、今年は去年に続いて満月
ね。アメリカも月へロケットを打ついてないと中止中止でね、
うん、
なんか来月になりそうだねもうあれ50年ぐらい前だよね、月へ降りたんは、
もうそまだ、ね、そうまだそんななんですね。
そうやろ、50年って思い出すよね、またやり出すよね。米中がこうね、いろいろと
本当です、ね、
月の争奪戦で
月もあれなんですかね、こう200海里的なやつがこうあるんですかね、
どう
ね、こっからここまでみたいな領土があって、
いやさっき旗取れたもん勝ちやね、
うん、あれありましたよね。でもその人よりもっと前に行ったとか行かないとかいろいろ、
よう分からんけどもさ、けどまあまあ日本を離れて月へ行くのかな。
月なんかあるんですかね。そんな、
そ
んなどうなんです
か。地質調べたらいろんなこうね、鉱物とか鉱石とかいっぱいあるのかもしれ
ん
けどね。
なんか毎回こうかけらでね、あの水があったとか、うん、生物の痕跡があるとかってね、報告はありますけれども、ね、
それからその一般的に言われてるのは、そのこう太陽系のようなやつがたくさんあるっていうことやから、うん、宇宙ってどこまで続いてんのかな。でも
そうなんです、ロマンですよでもそれだけこう星がねたくさんあって、うん、人物が、まあ、人が生きているのが地球だけとは絶対限らないじゃないですか。それは限らないよね。それがちょっと面白いですよね。
まあ我々が生きてる時代はそんなのができるかどうか分からんけども、うん、だけどまあ未知の世界を探検するっていうのは結構面白いと思う。
招待されたら行かれますか。
いや僕は行かへんけどね何を目的として行くやったら、ただ興味だけで行きたない。
あ、まあ、ちょっとあのそれに伴う訓練とかいろいろあるじゃないですか、う
ん、なんかパンダの変わったやつがおるとかねなんかおんねやったらいいけど、何もない闇の世界行ってもしょうがないでしょ。
いやでも外から地球を見てみたいっていうような、まあ、ロマンなんですかね。なかなかその、まあ、宇宙には一般人でも行けるようになりましたけれど、
うん、
かといってじゃあ宇宙がどこまであるかとか、
まあ調べ出したらもうキリがないし
ね、
まあ、
そうですね、
僕らはまあ現実の世界を生きてるだけやから、
まあ、あの一般の人たちは、中秋の名月でお月様楽しみましょうね。
綺麗やねえという、
綺麗やねえ
という感じですわ。情緒の問題ですわ
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。新米の季節ですよね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
賃貸塾
超エア超エア通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。先日は台風が日本列島に近づき、京都でも強風がすごかった地域がありました。以前は台風シーズンといえば秋頃がメインだったのですが、近頃は夏の終わりぐらいから始まっていますよね。今日は塾長に台風への備えについて伺いたいと思います。まず台風なんですが、毎年ねコンスタントに必ず来ておりまして、先日は台風11号でしたけど、この後また2つ台風来てるのかな、というニュースがありました、その台風が直撃するような場合、京都はもちろんありますけれども、賃貸マンション、アパートにお住まいの方はまずはどのような対策が必要なんでしょうか。
風に対しては、我々の管理させていただいているのは鉄筋鉄骨の建物なんでね、もちろんシャッターはついてないですね、最近はちょこちょこ、低層の方はついてるみたいですけども、あんまりつけてない、で台風もね、風もだいたい風速50メートル以内やったら辛抱できるかなっていうね、ガラスも割れずに、それ超えるとですね割れる可能性がありますよ。だけど風速70メートルっていう風はまだ今のところ日本では来ないと思うね。昔10年ぐらい前かな、ガム島をね、台風が襲って風速70メートルでホテルの窓が全部割れたっていうひどいことがあったんですね。あれは、ガム島は海の中にあるんで遮蔽物がないんで直接当たるんですけども、その京都とかこう陸地のある場合はどうしてもそこ来るまでにかなりこう強さが緩んでくるから、比較的大丈夫やろうと、で僕らが一番気にしてるのはね、やっぱ風で飛ぶっていうことやから、昔はよう、入居者募集のシートの垂れ看板上げたりとかね、そういうのは結構つけたんですよ、だから台風の時はそれをもう全部取っ払うとかね、で新宿のマンションは特にそういうのつけますので、新宿のマンションの場合はガード用にちゃんと足場を組んで周りにシート貼ってますから、それ全部上げてますからね、だから、そんなやったらその程度のことですね、やるのは。入居されてる方は普通に住まれてちょっと風きつうで、ベランダのガラスがビビッとくるぐらいの程度であれば、もうそれは辛抱してらっしゃらないというね、割れるっていうのはよっぽどの風なんでね、この場合は処置のしようがないですよ。
でもそうですよね、
最近はその高層階のね、タワーのなんかマンションがたくさん建物ができてるんで、ああいうところはもっと怖いのちゃうかなと僕は思うんだけどね、
ベランダの排水が逆流というかもういっぱいになってしまって、
いやそんなんはないですね。
家の中に水が入ってきたことがかつて一回あるんですけど、
それは排水口がなんか詰まってて
だと思います。
そう
でも家の中までべっちゃべちゃになった記憶がガーってなった記憶がありますけどね。
普段から掃除しとかや
ぞそういう問題
ベランダは共用もんやけどね、自分で管理しないと、
長英さんの管理する物件ではその台風とか災害関係で連絡が来るとするとお客様からどんなことが多
い？うちはもうそんなほとんど今まで聞いてませんね、
うん、停電ぐらいですか？で
雨が降って溢れて、ええ、その駐車場が水を使ったとかね、そんなありますよ。そういう時はまあ10人ぐらい行ってね、
ええ、
まあポンプ使って 排水したりとか。
大変。
いやそれはもうやっぱり入居者の人が困ってたらね、はい、仕事なんで、
はいはい、
雨であろうが槍が降ろうが行ってやっぱり協力するってそれは当たり前のことだよね。それが仕事やから、だけど、まあ、ほとんど風による台風が来るなって言ったらもうテレビ見てたらもう進路は分かってるんでね、その時は来るなっていう気持ちを皆さん来ますよと、だから台風来るからちょっとあの待機して気付けてくださいよっていう警報を出します、警報出します。そうなるとみんななんか普段片付けてないと片付けるとかね、例えばゴミ箱置いたら飛んでいったらかなんとかね、そういう細かいことをですね、あのその時にやり出すという。
なんかね、昔ニュースで余剰テープでちゃんとこうテープ貼ってくださいねみたいなニュース
ガラスに、
あったんですけど、あれってどれレベルになったら貼らなきゃいけないんですかね。
どうなのね、風速50メートル超えたら貼った方がいいやろね、よほどの強いやつは。京都へ来る場合はもう九州あたりでね、風の強さがどんどん分かってるから、それに対して準備するということしか多分ないと思いますね。
なるほどね、まあ、ベルビーさんはさまざまなことを対応してくれますけれども、ほんのちっちゃなことでももしそういった困りことがあったら、
いやそれは当然なんで、すぐ行けない場合は何時頃行きますとかね、今すぐ対応診断の時はみんな行きますから、それは、そういうふうにやっぱり困ってたらやるのが管理人の仕事なんやから、それはやります。
どんなことでもいいんですよね。もう
まあどんなことでもいいですよ。困ったら言うていただいたら、
排水が詰まって水が逆流してきましたって。
そんな、まあま
ね、自分で取ってくださいって言われて、
そんな、まあ、
してくれますか。
しますよ。それ
高齢の、ね、方がいらっしゃったら不安だと思います。
そしたらやっぱりそれをそういう困った時にね、手を差し伸べるのは我々の仕事ですから、お仕事の通りやらせていただきます。
あらかじめ自分でできる予防というのはありますか？
いや別に台風なんか、まあ木造のねアパートは僕らはあまりやってないんですけども、鉄筋鉄骨場合なんで、まあ戸締まりだけきちっとしてですね、してもったら、まあ共有部分に物を変なもん置かない、飛ぶようなもんね。
そうです、それですよね、まずね、
基本的には、共有部分っていうのはあくまでも共有なんで、ベランダと通路ね、で通路ね、よく昨日もあの九州へちょっとマンション見に行ったんですけども、やっぱり管理がちゃんとしてへんところはですね、通路部分にですね自転車置いたりとかね、ゴミを置いてあったりとか、エアコンの屋外機を外に出してるとかね、あれあるとですね、もし何か事故が発生した時にね、人間が逃げる時につまずいたりするでしょ、だから結構消防署の指導厳しいんですよ、だからできる限り共用部分に関して物を置かないというのは基本ですね、それはできるだけ注意するように。特に自転車多いでしょね、
自転車多いですね。なんだったらベランダに置いてる人もいますよね。なんか、
まあ、ベランダに置いてる人はね
まだマシ、
まだマシだけど、表の通路にね置かれるとあれやっぱりこけたりして危ないからね、だから基本的には1階にちゃんと自転車置き場を作って屋根作って、取られないように鍵をつける設備をつけるとかね、そんなんしてあげないと。高級な何十万もするような自転車の場合は家へ持って入ってフックでねかけとくとかね、そういう風にちょっと知恵を出してやっていただいたら。
それ台風の時も共用部分に避難、まあ、自転車を避難させるのもダメなんですか？
いやそこまで通路にやっぱり置かないっていうのは基本ですからね、自転車よりも人間の方が大事やから。
まあ、でもこれからもね台風たくさん来るでしょうから、
そう、ね、
ぜひ皆さんもね注意していただければと思います、今週は塾長に台風への備えについてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねグリーンの奇跡、お願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、奈良県のラジオネーム健次郎さんからいただきました。ありがとうございます。5年ほど住んだ 1K の部屋を退去し引っ越ししました。退去費用の請求が来たんですが、思ったより高額でびっくりしたので質問させていただきたいと思います。請求金額は99,000円ほどです。内容は室内クリーニング料、エアコンクリーニング、鍵の取り替え、クロス張り替えです。綺麗に使っていたつもりなのですが、妥当な内容と金額なのでしょうか、教えてくださいということです。
これもね、非常に難しいんですね。
はい、
でその当初ですね、入居されるときに、うん、仲介会社さんで多分あの賃貸契約を結ばれていると思うんですけども、その時の内容が全てなんですよ。
はい、
特約事項の中にですね、うん、あの室内のクリーニング料、それから出られるときにエアコンをクリーニングしますよ、
うんうん、
それがいくらね、うん、いくら明示されて、
はい、
鍵の取り替えいくらです、クロスは1平米何本ぐらいですよ、
はい、
そういう細かくですね特約事項があって、それをですね重要事項の中で仲介業者さんが本人さんに説明をよくよくして理解してもって相手が反抗したら、これは払うのは当然なんですよ、
うん、
ただねこの値段もまあ5年経つとかなり変わってきますけども、
はい、
一応基本的にはいくらっていう明示までしておいた方がいいです、
うんうんうん、
了承すると、うん、買えますよだけでは何もかかるか分からへん、
うん、そうですね、
だから大体の値段をちゃんと記入されてて契約書をよくよく見てですね、そういう明示がされてない場合ですね、うん、それはお家賃の中に含まれているということなんです。
はい、
当然、
はい、
だからきちっと明示されたらそれはあれですけども、お家賃の中に明示されてなかったら家賃に含まれてるから、うん、こんなんは出す必要はないと、
うんうん、
まあ掃除代ぐらいは出してもいいですねと、
うん、
でまだそれ以上言うてきたら一番いいのはですね、うん、消費者センターへ聞いてください、はい、で一応国土交通省から一応昔はですね出るときに非常に高い金額の請求をした多いんですね、
うんうん、
まっさらな形で貸しますから、うん、それに近い状態で戻して返してくださいということで結構直したんで僕らも直しました、
はい、
ひどいとこやったら床変えてね、うん、100万円ぐらい請求してるとこあった、業者によっては東京あたりですよ、京都関西はなかったですけど、
うん、
そういうケースが多いんで国土交通省が問題多いから、
はい、
その自然損耗とかそんなんに関してはお家賃に含まれますよと、
うんうん、
で経年劣化でねグラフがあるんですよ、だいたい経年するとこれぐらいの劣化になります、それに準じたものに関してはね家賃含まれてますと、うん、それ以外に部屋を極端にねその改装したりとかやった場合ですね、うん、その場合は当然入居者が勝手でやってんからあの現状に回復してくださいっていう項目になってますから、
はい、
これはあなたが出られるときにその契約書、ね、契約書をよく確認して、
うん、
それで折衝してください、
うん、
ない書いてなかった場合は払う必要はありません。
なるほど、分かりました。結構ね、うん、ほぼ10万円ですから。
そうやね、結構まあ多いですけど ね結構10万円ぐらいです。だけどそのエアコンはエアコンなんかついたんねんからね、使うのは当たり前でしょ。綺麗にするのに金取るっていうのはそれは家主さんがやらはるでしょ、うん、貸す前に。
まあとりあえずだからその契約書次第ということ
ですね。そうそう、契約書をよくよく読んでいただいて、
はい、
それに基づいて業者さん、
うん、
もしくはこれオーナーさんが誰か分かりませんよ、
うん、
だから ねオーナーさんもこういうことであれば契約書にきちっとこういうことを明示して相手に確認もって承認もって記名実印をしてもらうと、
うん、
そこまですればこれは当然了承して入ってんねから、
はい、
契約自由の原則やから、だからお金払うのダメですよ、
うんうん、
だからどちらもですね契約書の重要性を考えてないという、
うん、それあの払っていただきますよまでだった場合、まあ、その金額まで明記されてなかった場合、
金額まで明記しんのはダメです。そんないくら来るかわからない。
いやそうですよね、うん、まあ、もう借りるときはそこまで考えてなかったのかもしれないですし、うんうん、
まあ、その当時の値段がね、
うん、
例えば1万円やったかもしれんと、
うん、
でまあ、5年経ったから1万円1000円になった程度は許せる範囲ですよ、
うんうん、
もう1万円で結構ですわという話になるでしょ、
うんうん、
だからきちっとですね明示して、
うん、
で2年ごとに一応契約っていうのは基本2年ごとの更新なんですね、
はい、
その時に変わる場合はちゃんと相手に、うん、こういうことになりますよと言うという、
うんうん、
承認してもらうという行為もやっぱやっとかなダメなんですよ、
はい、
で結構 あの我々みたいな管理会社の場合は必ず2年ごとに更新をやります、うんうんうん、まあ、更新料とか更新の手続き費用は多少いりますけど、それをしとかないとどうしても置いとくとね、うん、そんなん知らんとかね、聞いてなかった5年前のことわからないですよ、
うん、確かに
そう、ね、だから2年ごとに必ずチェックしてやってもらうという行為を我々やってます。だからこれはですね、あの契約書をよく読んでそれから接触していただいたらいいと思います。
はい、まあ、書いてなかったら連絡していいってことですよね。
いや、書いてなかったら言うか、もう一回とりあえず見てくださいという、
そうですよね、
契約書を見て確認して、その後その契約書に基づいて、契約すんねんから、うん、基づいて話をしてくださいということです。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、塾長、今週のツボです。
はい、非常に契約書は重要ですので、それを読み直して接種をしてください。
本当ですね、今その話を聞くと最初にきちんと読むって大事なんだなって思いました。
そうですよね、実に遅いね、
うん、本当ですね、うん、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探し、What's your way? 理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探し、What's your way?
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、はい、E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社超英入居促進本部 e ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、どんな車種にも対応してくださるそうなのでぜひ e ガレージ活用してみてください。そして超英さんでおなじみの年末チャポン宝くじキャンペーンは開催中です。超英さんが管理する物件にお住まいの方に総額3000万円が当たるキャンペーンとなっております。今年が最後になりますので、はい、まだ1回も応募したことがないという方ぜひ応募してみてください。応募は簡単です。エントリーはウェブ応募または応募専用ハガキを投函するだけとなっております。応募専用ハガキは各ご家庭に配布されているそうです。そして8月31日まで開催されていたサマーチャポン宝くじ、こちらの当選者の発表はなんと今日なんですね。
そうですね、
はい、ぜひどんな方が当たるのか、うん、楽しみにしていてください、ね、
ただ抽選会やりました、ね、大抽選会
よ。サマーと年末両方当たる可能性もね、あります
ね。そうね、ありますね。出さないと当たりませんからね、はい、
結構高確率で当たるそうなので、
ね、頑張ってください。
そして超英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。 この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。